それ以来、同級生や先生方がたくさん支援してくださり、美穂ちゃんを救う会を立ち上げてくれました。父さんや母さんも街頭に立ち、20万人以上の署名を集めて、政府に2度提出しました。いろんなことがありましたが、美穂ちゃんに元気な姿で会えると信じています。必ず助け出しますから、信じて待っていてください。
美穂、元気に暮らしてますか？あの日の朝、図書館に行ってくるね、といつものように赤いバイクで出かける姿を見送って、そのまま帰ってきませんでした。夜になって電話が入ると今にずっと待っていましたが、あの日以来21年無言の電話も何回かしながら、一日も頭の中から離れることがありません。占いの人に聞きに行きましたが、美穂は元気にしていると言われ信じてきました。今は北朝鮮にいると目撃情報も入り、一日も早く美穂が帰ってくることを願って暮らしています。お母さんも66歳になりましたが、頑張って美穂に帰る日を待っています。
ただいまお聞きいただいたのは、昭和59年1984年に失踪された山本美穂さんへ、妹さんの美佐さん、お母さんの文子さんからのメッセージでした。この時間は、拉致被害者および拉致の可能性のある失踪者のご家族が肉声で呼びかけられたメッセージをお伝えしました。もちろんわずかな時間ですので、お話しできることも人数も限られています。ですから、お一人お一人の呼びかけは、すべての拉致被害者への、すべての日本国民からの声です。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮から戻れなくなった皆さんへ、放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は、日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け、毎日1時間の放送を30分ずつ、2回に分けて短波放送でお送りしています。もしこの時間と周波数の放送が聞こえなくなった場合には、チューニングを調整したり、その前あるいは後の時間に放送を探してみてください。潮風の放送内容は、日本語による失踪者拉致被害者のお名前の読み上げ、ご家族からのお手紙の代読と直接のメッセージ、朝鮮語、英語、中国語による失踪者拉致被害者の名前の読み上げと、日本語、朝鮮語、英語によるニュース解説番組の放送です。拉致被害者の皆さんには、これまで放送してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。もう少しの間頑張ってください。もし皆さんの情報を第三国経由で日本に送れる可能性がある場合には、東京中央郵便局秘書箱1022号、秘書箱1022号、潮風宛てにお送りください。ただし言うまでもないことですが、近辺の安全には十分にご注意ください。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮から戻れなくなった皆さんへ、放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は、日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け、毎日1時間の放送を30分ずつ、2回に分けて短波放送でお送りしています。 こちらは潮風です。また明日この時間にお会いしましょう。お体をお大事に。JSR、こちらは潮風です。